皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんこんにちは、ニョロモです。今日は12月31日、大晦日になってしまいましたよ。2022年がもうすぐ終わります。なんでこんなね忙しい時にこんな録音をしてるのこの人はって思われると思いますけれども、まあ切りよく60回やって終わりにしようかなと思って、突然おしゃべり始めました。ということでですね、もうわーっと駆け足でやっていきたいなと思います。前回からは、前回22日ぐらいでした、クリスマス前だったと思うんですけれども、そこから約1週間ぐらいですかね、1週間ちょっとですかね、今年締めくくりたいと思います。その間、その短い間にもいろんなことがありました。パーッと見ていくと、山上徹也容疑者、安倍さんを、まあ、暗殺したというふうになりましたけれども、山上徹也容疑者が殺人容疑で起訴へということで、精神鑑定の方はさらに来年まで延ばすと言ってましたけれども終了しました。これからね、裁判でいろんなことが明らかになっていくと思います。それから秋葉賢也復興大臣が更迭されました。事実上更迭ってことで、本人が辞めたっていう形をね必ず取るんですけど、まあ更迭ですね。渡辺博道という人が、後任になりました。この人は元復興大臣ということみたいですね。ちょっと全く記憶にありません。それから杉田水脈総務政務官、こちらも事実上の更迭、もちろん形としては本人が辞めたということに、ね、なってるんですけれども、長谷川淳二さんという、元総務省の、官僚だった人、こちらが、なりましたね。この人は衆議院議員ですかね。この人が後任と。それから12月25日のクリスマスの日、西東京市の市議選挙で、間違いないっていうね一発ギャグの永井秀和さんがトップ当選しました。この人は創価学会絡みでね、今回すごい注目されています。創価学会批判を繰り広げて今訴訟を起こされてるっていう人ですね。ですごい、ああじゃあよかったなと思ったんだけど、大変いろいろね問題があるようなタイプの方でした。まあ、この辺のこともね話したいと思います。それから中国でも日本でも、コロナのね感染者数がもうすごく最悪な感じになっています。クリスマスの日あたりでしたかね、東京新聞の発表では1日の日本のコロナの死者がこの3年間で最も多かったというふうに報じました。厚労省の数字だとちょっと違うんですよね。それなんで厚労省の方の、資料によるとこの日が3年間で最多というわけではないんですけど、まあ、東京新聞の、まあ、暫定的なその人数の数字ではまあ1位になったみたいです。それからね、前回、話したかったんですけど、アベマ TV ですね、これで最低発言をしていたひろゆきのね音声もちょっと流したいかなと思います。それからコラボっていうのは二藤夢乃さんがやっている女の子たちをね、夜徘徊している行き場のない女の子たちを保護する活動、これに対してですね、東京都から、予算がついたわけですけど、その予算の使い方がおかしいんじゃないかということで監査請求を出したひまそらあかねという、もうかなり粘着している、まあ、ツイッターの人、 YouTube もやってる人なんですけど、40代ぐらいの男の人らしいですね。ネットゲ廃人と言われて、ネットゲームではかなりの有名人、すごい腕前の方だったみたいですけど、この人の、監査請求が通りましたね。ということで、いろいろ何に使ったっていうのを細かく、監査していくと。 東京都が来年になってそれを発表する予定になっていますので、まあ、その内容が明るみになるということで、コラボの方もね、なかなか対応が大変だと思います。それから TBS プロデューサーの引田聡さんっていう人がね、もうとんでもない記事を書いてましたが、まあこの辺はまあそんなに注目しなくても、まあどうでもいいやつなんで、引田聡っていう名前をね覚えておいてもらえればいいかなと思います。ということで、喋れるだけになりますけれども、いくつかね掘り下げて話をしていきたいと思います。最後までごゆっくりお楽しみください。お掃除しながらでもね聞いてもらえればと思います。
本来日本は男女の役割分担をきちんとした上で女性が大切にされ、世界で一番女性が輝いていた国です。女性が輝けなくなったのは冷戦後、男女共同参画の名のもと伝統や慣習を破壊するナンセンスな男女平等を目指してきたことに起因します。男女平等は絶対に実現しえない反道徳の妄想です。
はい、冒頭から音声で始まりましたけれども、今の発言は、平成26年10月31日第187回国会本会議における、この当時ね次世代の党の党員だった杉田水脈さんの、国会質問です。で、まあ、党を代表して内閣提出の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案についての質問ということでね、大臣に有村女性活躍担当大臣という方に質問をこういくつかしている中の、まあ、その質問の中の一部です。でこの時の発言が、動画でねツイッターに残っていましたので一部ではあるんですけれども、今のところをねちょっとその動画の部分を流させてもらいました。でこの今の発言に続くもう少しね続く言葉があるんですね。今の言葉もう一回言うと、本来日本は男女の役割分担をきちんとした上で女性が大切にされ、世界で一番女性が輝いていた国です。女性が輝けなくなったのは冷戦後、男女共同参画の名のもと伝統や慣習を破壊するナンセンスな男女平等を目指してきたことに起因します。男女平等は絶対に実現しえない反道徳の妄想です。でまだこの続きがあります。女性にしか子供を産むことができない、この当たり前のことに目を背けた政策を続けた結果、男性ばかりか当の女性までが女性にしか子供が産めないことをネガティブに捉える社会になってしまいました。その結果ドメスティックバイオレンスが蔓延し、離婚が増加、少子化や子供の貧困の原因となっています。次世代の党はこの男女共同参画基本法という悪法を廃止し、それに関わる役職部署を全廃することが女性が輝く日本を取り戻す第一歩だと考えます。こういうことを言ってるわけですよ。でこの当時安倍さんだったわけですけれども、その安倍さんが書いた美しい国へっていう本の中からもちょっといろいろ引用したりしていますし、それからこのジェンダーフリーという言葉についてもね、まあ、これは生物学的差異や文化的背景もすべて否定するラジカルな考えを包摂する和製英語だっていうふうに安倍さんが本の中で言っていると紹介し、それからこのジェンダーフリー教育を考えるシンポジウムにおいて、まあこの安倍さんは、結婚や家族の価値を認めないジェンダーフリーは文化の破壊につながるとも発言していらっしゃいますっていうふうにね、またここでも、述べております。このね男女共同参画をこう目の敵にしている杉田水脈さんなんですね。で、まあ、次世代の党っていうのはもうかなり右翼な党ですし、 今はこの党はもうないんですかね。平沼さんとかね、あそこら辺のあのかなり過激な人たち、右寄りの人たちがやってたやつだと思います。で、こんなことを言っていた杉田水脈さんですけれど、もっとひどいことも言ってたんですよね、この前。まあ、そういうのが問題になって、まあ、辞めることになったんですけれども、どんなこと言っていたかというとですね、2016年の2月、杉田水脈衆議院議員は、国連女性差別撤廃委員会に参加したマイノリティ女性について、こんなふうに言っています。国連の会議室では小汚い格好に加え、チマチョゴリやアイヌの民族衣装のコスプレおばさんまで登場。完全に品格に問題があります。とにかく同じ空気を吸っているだけでも気分が悪くなるくらい気持ち悪く、国連を出る頃には体に変調をきたすほどでした。はっきり言います、彼らは存在だけで日本国の恥さらしです。どうですか、これ自分のブログに書いてるんですね。タイトルは日本の恥。ひどくないですか。あのチマチョゴリやアイヌのその衣装、まあ、これをコスプレと呼び、小汚いと呼び、同じ空気を吸っているだけで体の具合が悪くなると、まあ、こういうことを言ったわけですね。これが2016年の発言でした。2018年にはね、 LGBTQ にはまあ生産性がないというふうに、新潮社の月刊新潮45っていうのにね、寄稿をしております。それから性暴力被害に関しては、女性はいくらでも嘘をつけるってことを、発言して、伊藤詩織さんのこともかなり侮蔑していましたね。まあ、そういうことをずっと続けてきた杉田水脈さん、でこの方がとうとう、こういった過去のさまざまな発言、まあ、これが問題視されて、そして撤回もしないし謝罪もしないという、そういう態度を問題視されて、まあ、結局は辞めることになりました。総務政務官を辞めることになりました。で、12月8日の参議院法務委員会で、杉田議員は差別は全くしていません、あらゆる差別はあってはならないと従前から考えていますと答えて、それから私の拙い表現で差別をしたかのように伝わってしまったことを重く受け止め、お詫びし取り消しをさせていただいたというふうに言っています。もういかにもね、あの聞いてる側の方が勘違いしたあなたが悪いみたいな、そういう言い方で、私は別に悪いことは言ってないんだけど、まあ、ちょっと言葉足らずで、まあ、そんな風に受け止められてしまったんだとしたら申し訳ないみたいな、あの政治家の得意な表現ですよね。もしそのように感じられてしまったとしたら申し訳ないみたいな、いやいや違うでしょうと、これ表現の拙さじゃないですよ全くね。で、毎日新聞とのやり取りでも、もう全くあの反省ができていなくて、信念を貫くために辞職願いを提出したんですかっていうふうに聞かれて、国会でも私の発言の追及で随分と時間を取ってしまったこともあり、これ以上迷惑をかけるわけにはいかないと思った、またこの間岸田首相と松本総務省にすごくしっかり支えていただいて、私からは感謝しかないが、これ以上迷惑はかけられないと思ったというふうに答えていて、まあ、自ら辞めたように言っていますけれども、実際はまあ更迭されたという形になりますね。そしてね、問題はここですよ。謝罪や撤回した発言以外も精査したとのことですけれども、そういったものも含めて発言自体には、信念を持って発言したことであって問題ないという考えなんですかっていう質問に対して、そうですと。そういう発言を聞いて応援をしてくださっている支援者もたくさんいますっていうふうに答えています、堂々と。 それを聞いて応援するっていうのはもう普通じゃないですよ。あの差別発言を聞いて応援するっていうのは。これ以上謝罪撤回することはないんですかっていう質問に対しては、はい、しっかりと皆さんに真意を理解していただければと思う。何度も申し上げているが、差別はしていない。ただその真意が伝わりづらいということです。というふうにね、もう全く反省してないんですよね。本当呆れ返りますね。それからもう一人辞めたのが秋葉復興大臣でした。秋葉賢也復興大臣。この方も同じ日に12月28日に更迭されました。で、前回の放送でこの人がこの、選挙の時に影武者をいっぱい使っている、まあ、これが問題だ、公職選挙法違反だってことをニョロモは言ったんですけれども、何度もね。で、実際問題、今回すごく問題になったのはその影武者疑惑の話よりも、自分の奥さんと娘の、名義で1400万円を、事務所家賃としてね支払っていたっていうことが問題、一番の問題になってるみたいですね。で、あとはまあ政策秘書に報酬を払って選挙活動させたってことは、もうこれも、公職選挙法違反ということで、これも問題になっています。で、前回言った時、そのタスキの問題ですよね。タスキをかけるのに、本人、っていうのをつけてやるのが普通だみたいなこと言ったんだけれども、これちょっと私の言い方がちょっと良くなくてですね、本人っていうのを使ってやらなきゃいけないっていうのは、これ告示日前の話なんですね。これ選挙活動が始まっちゃったら、もう本人はもちろん本人の、名前の入ったタスキをしますし、でそれ以外の人は本人だろうが何だろうが、もうタスキをするってことがダメなんですよね。標識っていうのがあって、これ選挙管理委員会が発行した標識っていうのがあって、でこれどういうものかっていうと、何だろうな、ちっちゃいピラピラっとしたのぼりっていうか、よく、JTB とかああいう、旅行会社さんが団体旅行の時にわーってこうプラプラ下げてるような、そういう旗みたいな、そういうあれなんですけど、縦長のね、下に垂れてるようなやつなんですけど、タペストリーのちっちゃいのみたいなって言ったらいいかな、まあ、それに、その選管が許可を与えてますっていうことが書いてあるわけです。でそれがないと選挙活動っていうのはできないんですね。だから必ずウグイスさんが名前を連呼してこう車で回るときは、その旗がないと名前を言うことができません。であと街宣って言ってね、ああいう街の中で、候補者が喋ったりするときも、もちろんその旗が、標識がないと喋ることができません。これは選挙期間中の話です。でそういう話なので、本人というタスキがっていうのはね、ちょっと時期が違う話だったので、混乱を招くことを言ってしまったのですいませんでした。これちょっと関係ない話です。まあそういうことでね、2人の大臣が、そういうことで更迭になりました。それからね、一番みんながびっくりしたのは、多分12月の25日、クリスマスの日でしたよね。この日にですね、とんでもない事件が起こりましたよね。で、これが飯能市で起こったんですけれども、これ埼玉県ですね。埼玉県の飯能市という場所です。で、これどういう事件だったかというと、60代の外国人男性、アメリカ国籍なんですかね、その方とその妻、それから、帰省中だった30代の娘さん、この3人が、鈍器で殴られてっていうんですけど、何でっていうのはちょっとニョロも調べてないんですが、まだ明らかになってないんですかね、首をかなり強く殴られて3人とも亡くなっているということで、これ結構目撃者もいたんですね。その凶行に及んでいる最中に結構な人に目撃されていました。 で、この犯人がすぐ捕まりましたね。40歳の男で、その被害者宅から5、60メートルしか離れていないところでした。これね、三杉台っていう場所でしたでしょうか。飯能市の高級住宅街なんですね。あのバブルの頃は本当に1億円とか1軒1億円とか超えてるような家がバーッと並んでるような、そういう地域でした。千葉だとね、やっぱ四つ街道とかあの辺、やっぱり家が1軒1億円超えるような、そういう時代があったんですね。今はもう全然安くなっちゃってますけど、バブルの頃はそうでした。結構郊外にそういう住宅街、高級住宅街が作られてました。だからここに住んでる方たちはね、だからみんなそれなりに収入のある方だったと思うんですけれど、この犯人の男が40歳、40歳ってね、1982年とか1981年とかそこら辺の生まれですよね。はい。で、この辺の年代の人たち、切れる17歳って呼ばれていた世代なんです。で、これ聞いたことあるかもわからないんですけれども、まず1997年に当時14歳だった少年、この人が、起こした事件が神戸連続児童殺傷事件、いわゆる榊原生徒っていう名乗る少年による、劇場型の、殺人事件でしたね。少女も一人殺されてましたよね、確かね。この彼が1982年生まれです。まさに今40歳。この時切れる14歳っていうような、ね、言葉が生まれました。で、この彼ら、この切れる14歳と言われた人たちが切れる17歳と言われる17歳の時にまたいろんな犯罪を犯したのがすごく続いたんですよね。例えば西鉄バスジャック事件、これはネオ麦茶っていう高校生がやったことで、これも一人、女性の人が一人、首を切られて亡くなったと記憶しています。それから岡山金属バット母親殺害事件、それから大分一家6人殺傷事件、これは3人殺害っていうのがありましたね。それから山口金属バット母親殺害事件で、この当時のこの大分の事件はこの当時15歳っていうことでしたけど、それ以外は17歳だったんですね、この時ね。で、この山口金属バット母親殺害事件のこの犯人の少年は2005年に、今起きたのみんな2000年ですね、起きたのはね。で、その5年後に出所して、2005年に、まあ5年後ですから22歳なわけですけど、この山口金属バット母親殺害事件の犯人の少年は出所してまたすぐ事件を起こしました。で、大阪姉妹殺害事件と呼ばれています。で、2009年に彼には、死刑が執行されました。こういった事件を起こした理由が死刑になりたかったからっていう人が結構いたりするんで、やっぱり死刑が全然抑止力になっていない、むしろ殺人、しかも一人殺しただけでは死刑にならないから複数の人たちを殺害するというような凶悪事件を招く形になっているっていうのがね、すごく問題になりました。それから2008年に起きたのが、当時25歳だった加藤智大による秋葉原通り魔殺人事件ですね。で、彼も1982年生まれで、いわゆる切れる17歳世代でした。で、今回、その反応でね、殺害事件を起こした斉藤容疑者というのも1982年生まれ、そして安倍元首相を狙撃した山上徹也容疑者は1980年生まれ、似たような年代なわけです。で、生まれ年で人をくくるのは問題があると思うんですけれども、これらの人たちの生きてきた時代っていうのはひどい就職氷河期の 時代で、まあ、大卒でも7割、高卒では5割ぐらいしか就職できないっていう、そういう時代でした。もう本当にね、生まれた年、あるいはこの学校を卒業した年度が少しでもずれていれば、ちゃんと就職もできただろうし、ずっとね、非正規雇用で苦労して大人になってしまったというような、そういう苦労もなかったのかもしれないんですけど、あとはまあ彼らがね、17歳とか15歳とかそういう若い世代で罪を犯した、こういう犯罪を犯したことに関しては、就職氷河期がどうのっていうのはまあ理由にならないんですけど、でもなんかすごくね、そこら辺が重なっている年代で、とてもニョロモは気になっている年代です。まあ、だからといってね、みんながみんな犯罪に走るわけではないし、犯罪で不満を表明していいわけでもありません、もちろん。でもね、本当になんか気になるんですよね。まあ、社会がいろんな面でこういう人たちを孤立させないっていうことができていれば、もしかしたら犯罪は起きなかったかもしれません。で、今回の斉藤容疑者っていうのも、やっぱりすごく孤独ではあったんですね。なんかあの大阪芸大かなんかを出て映画監督をやっていたと。で、かなり将来が有望視されていた才能のある青年だったようです。ただ、まあ親が建てた家ですけれども、その両親が離婚して25年ぐらい前に離婚したのかな。で、お父さんは家を出ていきました。で、お母さんとお姉さんと一緒に3人で住んでいたんだけれども、なんかやっぱりその映画作りで行き詰まったりしたのか分かりませんが、暴力を振るったり暴言を吐いたりとかいうことがやっぱりかなりあったようで、お姉さんとお母さんは家を出ていきました。ということで、ここいつぐらいからなんですかね、何年間そうだったのか分かりませんけれども、その親が建てた家にこの斉藤容疑者は一人で住んでいて、周りの誰とも交流がなかったという状態でした。それなので、やっぱこういう人を見つけ出して相談に乗ってあげるってこと自体もすごく勇気がいるし、怖いし近寄れないっていう、まあ、そういう悪循環というか、なかなか救いの手が届かないっていうのがありましたよね。まあ、でもこの孤独から犯罪に至るっていうことは、やっぱり何とかして止めるっていう方法を、やっぱり日本全体がこの先は考えていかなきゃいけないのかなというふうに、思いました。もうこれ以上ね、まあ、今年は犯罪は起きないと思いますけど、来年は果たしてどんな年になるのでしょうか。ちょっとね、心配でもあります。
ニョロモのつぶやき。
ちなみにお母さんはそのなんかコロナ対策なのか、顔を隠したくてマスクをしてるのか、どちらなんですか？
私自身、まあ、本当はもちろん顔を出して発言をしたいんですが、やはり夫の家族もいるということ、また子供もいるということで、やはり子供の未来も考えた上で、まだ未成年の子供の意思のないまま自分が顔を出したりっていうことは、あまりにも子供の意思に沿っていないかなと思う。そういう意味もあって、ちょっとマスクをさせていただいています。それはちょっと申し訳ないんですけど。
はい、
はい、これはですね、アベマ TV でひろゆきが、その信仰2世じゃない、祝福2世っていうんですかね、統一教会の、2世さん、親が、まあ、信仰、2人とも信仰していたということで、今一生懸命告発されています仮名小川さゆりさん、仮名です、本名じゃなくて、仮名でね、小川さゆりさんという女性の方、この方が、マスクをしてそうやっていろんな記者会見出たり、このアベマ TV でもマスクをして出ていたので、それに対してマスクをなぜしているのかっていう、そういうことをこうぶしつけに聞いているひろゆきの質問の音声でした。まあ、当然ね、タレントでもないし政治家でもないし、一般の人が自分の、まあ、 身を守るというか、家族を守る、生活を守る、友人知人を守る、まあ、いろんな守るものを本当に失礼な世の中のいろんな攻撃的な人たちから守るために顔を隠すのは当然な話ですよね。で、それをまた分かっているのに、分かっているのにそれを聞くっていう、このひろゆきの、もうなんて言うんでしょうね、この分かっていてもやっぱりこういうことを聞くことによって注目を浴びるというか、まあ何かしらのこうハレーションが起きるというか、そういうことを狙って聞いたんだと思うんですけど、まあ本人はね全然平然としていましたが、本人というのはひろゆきですけどね、小川さゆりさんはよくまあ怒らないでこれを冷静に返事をしたなと思って、ひろゆきに対しては非常に怒りと、それから、呆れて、まあ呆れ返ってひろゆきを見ていました。もうなんて言うんだろうね、失礼というかそういうものを超えていて、本当に相手の人権とか人格を本当に尊重していない、失礼な人だなと思いますね。こんなひろゆきをですね、総理大臣に、なってほしいなんていう高校生が結構いたりもして、ひろゆきだとかね、ヒカキンだとか、そんなのが出てくるんですよね、名前がね。これ高校生400人に聞いた回答っていうので、まあちょっとあの数が少ない、まあそれとどんな高校生なのかっていうのはちょっとその資料がないので分かんないんですが、とりあえず高校生男子400人に聞きましたっていうやつで、総理大臣になってほしい有名人第1位がひろゆき、第2位が安倍晋三、まあまだこの時はあの存命だった時なので、第2位が安倍晋三で、3位がヒカキンと、でその次に、続いていくのがムロツヨシ、河野太郎、野田クリスタル、誰ですかこれ、それからハリウッドザコッショウ、もう最悪ですねザコッショウね、それからマツコデラックス、松本人志と、もうなんかお笑い番組しか見てないのかな高校生諸君はという感じで、まあ情けない情けない、まあ、アンケートで、まあ何の、まあ、参考にもならないアンケートですけど、でもそれぐらいやっぱり高校生たちにはひろゆきっていうのはこう、まあ、一定の支持を得ているというかね、まあ頭がいいと思うんでしょうね、ペラペラ喋るので、あまり人生にプラスになるようなことは言わないかなと。まああの本も出したみたいですけれども、立ち読みで読んできました。まああのひろゆきが書いたやつですね、もう題名も忘れましたけども、もう完全小学生向けという感じの本でした、まあ、小学館から出しているので小学生向けを意識して、あのまあ子ども向けに書いたのかなという感じもしますが、あんまり参考にはしない方がいい人だなと思いました、ということでね、もう年末、もう今日これからまだね買い物に行かなきゃいけないんですよ、ニョロモは。今午後3時20分、もう大変大変頭テンパってますということで、新年を迎えるためにね、お買い物に行ってきますので、今回はサクッとこれぐらいで終わりにしたいと思います。はい、というわけであと6時間半でもう新年を迎えるという時間になってまいりました。今年1年、いろいろお付き合いいただきましてありがとうございました。来年こそはね、本当に来年こそはあのもっと短い、毎回毎回もっと短くして、もっとこまめにこまめにねやっていけば、短い時間でも、その間にあった出来事をこう掘り下げて発信できると思うので、それを目指します、今のうちに言っときますっていうか、でも来年のことを言うと鬼が笑うとかっていうあのわけわかんない、あのことわざだかなんか言葉がありますけれども、そういうふうにします、頑張ります。それと来年こそは TOEIC を受けてみたいなというのがずっとあって、今年もそれを目論んでいたんですが、ヘタレなんで根性なくて、受けられませんでした、勉強もしてませんでした。ということで来年はそれをやりたい。それから、ですね、何か楽器を習いたいっていうのと、あとバドミントンかなんか始めようかなっていうのもあったりして、まあ、やりたいことはいっぱいあります。楽器の他にもね、カリグラフィーっていう、まあ アルファベットのレタリングみたいな感じのものですね、西洋書道とでも言いますか、まあ、そういうのもやってみたかったり、写真もね一眼レフ始めてみたかったりとか、やりたいことばっかりなんですけれども、あとは旅行にちょっとずつ行けるようになりたいなというのがありますね。もう今分かっていることで決まっていることは、来年2月バックストリートボーイズが来日しますということで、ノロモはねめちゃくちゃバックストリートボーイズのファンなんですね。で今回もプレミアムチケット、というかプラチナチケットを買いました。これね本当めちゃめちゃ高いんですよ。チケット1人分5万円しますということで、もう本当に大散財です。でこれまでみたいにメンバーに会ってこのハグしたりね、 おしゃべりしたりプレゼント渡したり、それからバックステージのツアーですね、これをやったりするのっていうのはこれよりさらに8万円お金かかるんでやめました。以前はそこまでさすがに取りませんでした。今回はめちゃくちゃ高いです。まあ、円高じゃないや円安になっちゃってるっていうのもね、まあ、一つの理由でもあると思うんですけれども、でもだんだんまた円高に戻ってきてるので、もうちょっと安くしてほしかったなっていうのがありますね。まあそういうことで来年は2月、それがもう最高のもう本当1年分のお楽しみなので、それを目指して、やっていきたいと思います。ということでまた来年もどうぞよろしくお願いします。今年は1年ありがとうございました。皆さんどうぞ良いお年を。じゃあね、バイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。